だから人から好かれたいと思ってる限り、独自の運命なんて歩めないに決まってるじゃないですか。だから祈るんですからね。祈りは天を相手とすることですからね。人なんかどうでもいいんです。それは所詮この世のことだと。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャーカンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメお花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回は前回の補足回になります。前回はタイトルが「魂の成長のためにこそこの世の成功を本気で祈れ」というタイトルでしたけども、ちょっと内容が難しかったり、あともしかしたらあんまり他では聞けないような内容もあってですね、ちょっと理解が難しかったかもしれないので、今回は補足としてさらに詳しく説明をしていきます。今回も AI で資料を作っています。もしご覧になりたければ YouTube でご覧ください。または音声だけでもわかるように説明していきますので、お好きな媒体でご聴取ください。では今回のこのサブタイトルがですね、結構秀逸だなと。これは AI が考えたわけですけども、読むと、見果てぬ夢を現実に下ろすためのパラドックスってね、ちょっとかっこいいですよね。まあ、これ後でまた詳しく説明しますね。で、あとですね、さらに注釈があってですね、これも結構面白いなと思ったんですが、前回のテーマを今回は深層解剖すると。なぜ精神性を高めるために、あえて俗世の成功を求めるのか。これは単なる自己啓発ではない。無限のエネルギーを有限の肉体に流し込むための霊的技術であると。まあこう読むとだいぶかっこいいんですけども、まあ、そんな大層なものでもありません。ただしこれを本当に理解するということが難しいんですね。YouTube とかね、音声とかで一回聞いただけでは多分わからないかもしれません。まあもちろん私の説明不足もあるかもしれませんが、よろしければ何回か聞いて、そしてご自身で考え、祈り、瞑想をしていただく。その繰り返しでだんだん本当に腹から分かってくると思います。そして分かれば分かるほど、この祈りというのが本当に深くなっていくということですね。では次のスライドですね。で、前回も言いましたね。前回は確かキング牧師の例を取り上げましたけども、見果てぬ夢。本当の夢というのは、イメージができない。高次元であればあるほど、この3次元の物質、あるいは脳。脳も物質ですからね。それを超えていますから、イメージができないんですね。じゃあなんで、そのキング牧師とかガンジーとかね、他の古今東西の偉人と言われているような人たちと同じような、少なくとも心の世界だけは同じような見果てぬ夢を持った方がいいのか。それは、その夢が大きければ大きいほどですよ。受け取る宇宙エネルギー、その量が増大増幅していくからです。この資料にも信仰と書いてますね。まあこれ英語でもルッキングアップってね、見上げるという意味で使っていますけども、神なるもの、天、宇宙ですね。それを見上げる、それは天を仰ぐこと。その上を向くということが、そのまま自分の魂の器を上に向けるのと同じなんですね。それが本当の信仰であればですよ。器を天に広げるということは、それだけ宇宙エネルギーが降ってくる。それを受け取る器になるわけですね。ところが前回も言った通り、自分の幸せ、商売繁盛、家内安全、健康第一、全部自分のことですね。あるいは自分の半径5メートルですね。で、これは祈りではない。これは単なる小さいエゴの小さい欲望であると前回言いましたね。で、これが器がちっちゃいので、絵にも描いてもらってるように受け取れないんですよ。あるいは受け取る量に限界があるわけですね。これが小さなエゴ、そして小さな魂の器なんですよ。ね、なんかこれも絵がね、ひび入ってますでしょ、この小さな器がね。だからひびも入りやすいから、入ってきてもですよ、漏れていくんですよ、エゴだとね。一方、本当の信仰や本当の信念というのは、頑丈な器、大きい器ですから、それだけ 宇宙のエネルギーを受け取れるようになる。その結果、生命力だったり直感力だったり精神力、集中力、忍耐力、人間の諸能力が向上していくわけですね。これを聞いていただいているあなたは、そういった人間像を理想とされているはずなので、じゃあ半径5メートルじゃなくて10メートル、50メートル、100メートル、1キロ、100キロってね、どんどん祈りや理想の広さ、深さ、それを高めていった方がいいですよねと、当然そうなるわけです。ただそれは決して簡単ではないんですよ。これはわかりますね。なんでかというと、私たちは肉体を持ってるからです。半径5メートルの幸せしか考えざるを得ないような、そういった本能を与えられてるからですね。で、それが無知と言いますし、それを仏教では無明、明かりがない、光がないというわけですね。で、前回言いましたけども、そんなね、偉人が抱けるような、そんな崇高な祈りは抱けるほど自分は立派な人間じゃありませんと、これは一見謙虚に見えるんだけども、実はエゴイズムなんだと。自分という存在を肉体だけの有限な存在だと、それは無知であると、このマジスピラジオをずっと聞いていただいている方は、人間は肉体だけの存在ではなくて、目に見えない体としてオーラがある、少なくともそれは頭では理解をされているはずです。で、それを理解じゃなくて本当に体得をしていく、それにつれて肉体を超えていけるわけですね。伝統宗教、信仰宗教、そしてスピリチュアルを問わず、すべてはこの肉体の制限を超えていくためにあるわけです。ただそれは頭では分かっていても、やっぱり葛藤はあるわけですね。霊的な自分、これを大きなエゴとここでは言います。霊的なエゴ、大きなエゴ、そして肉体的な自我ですね、これは小さなエゴ、小さなエゴと大きなエゴが葛藤していくわけですね。肉体は現状維持です。自分さえ良ければいい、安楽であればいい、その現状維持がエゴですね。これは私も含めてみんなそうだからよくわかりますよね。ところが霊的な存在としての自分というのは、どんどん拡大をする無限の存在なわけです。ですから自分が本当に魂の存在であると悟れば悟るほどですよ、さっきの見果てぬ夢が思い描けるようになるわけです。そして放っておけば半径5メートルの祈り、これは祈りではないですけども、その半径5メートルから10メートル、100メートル、1キロって拡張していく、その行でありトレーニングっていうのが、ここでは祈りだと、あるいは瞑想でもいいですよ。他もいろんな修行の方法がありますから、何でもいいですけどね。とにかくもそのすべての目的は、この自己認識を拡張させるということにあるわけです。ただしそれは決して簡単ではないと、もう何回か言ってるのは、大きなエゴと小さなエゴの葛藤っていうのは常にあるわけです。これが苦しいんですね。この肉体を本意とした制限的な思考、その壁を破っていくというのは苦しいんですよ。いわばこれは成長のための痛みですよね。実際の肉体でも、中学生あたりですかね、成長痛っていうのがあるわけですね。急に背が伸びる時期ってあるじゃないですか。これは精神的なものにおいてもそうですよ。精神的に成長するっていうのは、自分の未熟さやエゴというのをちゃんとまっすぐ正面から見つめるということですね。それは苦痛じゃないですか。自分はイケてる人間だと思っていたのに全くイケてないと、そういったのを失敗や挫折を通じてまざまざと見せつけられるのは、エゴにとっては苦痛ですよね。それはけど、それを葛藤の後に受け入れて、ああ自分はまだまだなんだと、でもこっからまた再スタートしていこうと、そう思ってまた歩み続けることで器が広がっていくわけですよね。これはまともに人生を生きている方なら誰でも体験的に分かっているはずです。ところがエゴというのは自己本位の現状維持ですからね。いや、こんな自分は愚かな人間じゃないとか、小さなプライドですよね。あるいは損したくない、ここで自分が謝ったらなんか負けた気がするとかね。ありますよね。ここでは恥をかきたくないから、つい嘘をついてしまったり誇張してしまったりね。これもよくあることですよね。ただそうやってやればやるほど肉体本位がより強くなっちゃうんで、これが殻ですよね。さらに強固にしてしまうわけですよ。 自分の殻からなかなか抜け出せないということです。だから半径5メートルの祈りからそこから拡大をしていくっていうのは苦しいんです。そしてその苦しみがあって当たり前だと思わなければダメです。祈りは癒しでは決してないです。これ前回の YouTube のサムネで書きましたけども、癒しばかり求めるのは癒しい根性だと、この通りです。今のスピリチュアルや宗教のほとんどは癒しになってるんですよ。こういったあんまり厳しいことは言わないんですね。なぜか、もしこういった結構厳しいことをスピリチュアルとか宗教とかで言っちゃうと人が来なくなるんですよ。祈りっていうのは決して楽じゃないんですよ。むしろさらに苦しんでいくのが本当の祈りですからね。これを宗教団体でまともに言うと人が来ないです。集まらないです。お布施が減ります。スピリチュアルだったらあんまりお客さんが来なくなります。みんな運気アップとか引き寄せとかお金とかパートナーシップとかいわゆる現世利益を求めている中で、そんなもんどうでもええねんと、イエス・キリストがおっしゃった通り、まず神の国と神の義とを求めよと。で、こういうことは正しいんだが、現実世界においては受け入れられにくいんですね。だからあんまりこと言わないんです。だからみんな癒し系でね、信者さんとかフォロワーをね、集めるために優しくなっちゃうんです。けどそれは本当ではない。この宗教団体やスピリチュアルのビジネスですね。まあ率直に言えばサービス業ですからね。だからビジネスですよ。そういった受け狙いをしないで本当に大きな祈りを抱いて実践を積み重ねていくと、独自の運命を歩めるようになります。私自身も、まあ、とてもささやかではありますけども、独自の運命を歩んでいるという感覚はあります。しかしそれは孤独であり苦悩が多いです。時には人から嫌われることもあります。私もあります。普通はこの世の幸せを求めるんですよ。それは人として当然のことです。ところがこういった真のスピリチュアルというのを実践していくっていうのは、そのいわゆる常識、カッコつきの常識を超えていくということですから、だから周りからはあまり理解をされないですよ。でもそれは古今東西の偉人が皆そうでしょ。伝記2,3読めばわかりますよ。全く周りから理解されない。侮蔑、偏見、霊障、嫉妬、みんな自分の独自の人生を歩みたいと思っている。けれどもそれを歩むことは孤独だから、だから人から好かれたいと思っている限り独自の運命なんて歩めないに決まってるじゃないですか。だから祈るんですからね。祈りは天を相手とすることですからね。人なんかどうでもいいんです。それは所詮この世のことだと。だからこれはきついし苦しいのは当たり前なんです。けどね、当たり前と思っていれば別に苦しくはないんですいいですか、いいですか。苦しいのが当たり前と思っていれば別に苦しくはないんです。だってそれが当たり前だから。で、前回言った通り、この世のことはどうでもいいんだが、その上で360度回転してあえてこの世の成功を求めるという話を前回しましたね。これはちゃんと現実に向き合うためですよ。祈りに逃げないってね、前回言いましたね。いくら崇高な理想を持ったところでですよ、肉体持って実際に活動してるわけじゃないですか。いや、この世はね、仮想の世界であると、まあ仮想の世界であると、それは正しいんですよ。それは霊的には正しいんだが、実際に活動しているのはこの肉体持った3次元の世界だから、じゃあさっきの宇宙エネルギーをね、崇高な祈り、見果てぬ夢によって受け取ってですよ、実際にこの世で成功するかどうかは分からんが、しかしそれを求めて、あえて求めていくと、稼げるんだったらバリバリ稼ぎましょうねと言ってることは、従来の自己啓発成功哲学を超えた提案なんですよ。でね、こういうこと言うと、なんかバリバリ儲けないといけないんでしょうかとか、稼ぐっていうのはちょっとって言ってもいるんですけども、本当に人に喜ばれる人間になるんであれば、このビジネス社会においてですよ、お金をいただくというのはお客様に喜んでいただいて、その対価をいただくということですよね。だから本当に社会貢献をするんであれば、対価をいただけるようにこの文明の仕組みがなってるわけですよ。本当に世のため、人のため、そして自分のためになりたいと本当に祈るんであれば、成功を求めましょうと。誤解されやすいんで今回も言っときますけども、別に贅沢をするわけじゃない、うまいもん食うためじゃない、いい服を着たり でかい家に住むとか、そういう物質的なことを言ってるんじゃないと。大抵は人に喜ばれれば成功するようにこの世界はできているわけです。だからこそ成功を求めましょうねと言ってるんですよ。けど一方でですよ、矛盾することを言いますが、この世なんてどうでもいいんですよ。人に好かれるかどうでもいいんですよ。この矛盾した2つを超えていくには、この世を超えた見果てぬ夢、祈りというのが必要なわけです。所詮この世のことなので、失敗してもくじけずただ突き進むということです。そして成功しても調子に乗らないということです。この配信日の前日にショート動画出したんですけども、本当に怖いのは失敗より成功なんですよ。でこれはたびたびね言ってますけども、成功して慢心して調子こいた瞬間に人間のオーラ波動というのはね、重たく暗く汚れていくんですよ。だからむしろ失敗より成功の方が怖いんですよ。けど所詮この世だと思っていれば、失敗しようがそして成功しようがどっちでもいいんですよ。成功したらしたで、そこで得たお金とか人脈とか、あるいは影響力とか、それを生かしてさらに社会に貢献をしていくということですね。これは素晴らしいですよ。ただ一方でどうしてもこの世というのはそういった数字量で評価を推し量られてしまうんだけども、所詮この世のことなんで、失敗しようがなかなか日の目を見なくても関係なく、大きな夢を持ってコツコツ実践しましょうねということを言ってるんです。でも地に足をつけて実践するというのは綺麗事ではないので、だからこそ私も含めてそういった人たちが苦手であろう成功に向かっていけよと、俺もやるぞということを言ってるわけです。で次にですよ、ここに天孫降臨って書きましたけども、さっき言った崇高な祈り崇高な理想というのはイメージができないんですね。ただ前回言った通り、そこに意思をするということが大事だと言いましたね。これはキリスト教の主の祈りってやつですね。その一節ですけども、天の御心のごとく地にもならしめたまえという有名な祈りがありますけども、これイメージできないでしょ。なんでかというと天の御心って人間を超えてるんでイメージができないんですよ。でこれを抽象度が最高度に高いということです。具体的じゃないのでイメージができないわけです。でさっきも言いましたけども、まず神の国と神の義を求めようと、まあ、これもイエス・キリストの言葉ですけどね、そのイメージできない領域にまず意思をするわけですね。でそっから次元加工ってここに書いてますね。これはアセンションの逆ですね。ディセンションです。この崇高な理念が甘くなっていく、甘くなっていくというのはつまり地上化、肉体化、物質化、そして3次元の時間化ということですね。でここにまず想念をお供えすると書きましたけども、ね、これね、私は仏壇があった家に生まれたんで、よくいただき物とかあればですよ、それまず仏前にお供えして、それからいただくということを子供の頃からやっていました。でさっき言ったその崇高な願いを持つというのは、まず自分の想念、これ意思も含めてですよ、それを委ねるということなんですよ、ね、よく言ってる委ねるってやつです。そうやって委ねていった時に、霊感インスピレーションですね、これは前も言いましたね、インスピリットですよ、スピリットが来るわけです。これを肉体化物質化したのがイメージだということですね。単にエゴのイメージ欲望で想像するんじゃないんですよ。宇宙から甘くなってきた神の霊感ですね、それを受け取って、それで脳で3次元に変換してイメージをする。これはエゴから生まれたイメージじゃなくて、甘くなってきた天孫降臨したイメージなんで、このイメージだったら持っていいですよと。自分に与えられた運命、それをちゃんと認識した上ですから、宇宙から天からいただいたその想念イメージというのは、自分に与えられた天命とズレがないわけです。これが祈りによって受け取るということです。でこれを浄土宗あるいは浄土真宗では、いただき直すという表現をするわけです。さっき仏壇にお供えするって言い方しましたね。想念を神様仏様にお供えして浄化をしていただいて受け取り直す、これがいただき直すということです。でこれはエゴから生まれてきた願望ではないので、それが本当の意味での祈りになるということですね。ただし じゃあそれをすればうまくいくのかというと、それはわからない。私たちは人事を尽くして天命を待つしかないわけです。だからさっき言いましたね、所詮この世のことなんで、成功しようが失敗しようが関係なく続けていくということですね。すぐに叶う夢は小さい。ただしこのスピリチュアル業界もそうですけども、引き寄せね、何か夢が叶ったとかね、思考が現実化したとか、そういったことがまあもてはやされやすいですね。まあ、これはしょうがないですね。前も言いましたね、この物質の世界というのはやっぱり何か具体的に結果として現れたものを私たちは評価をする、まあ、そういった環境の中を生きているんでね、いくら思い描いてもそれがすぐに現実化しなければ普通は自信がなくなっちゃうし、このままでいいのかなという葛藤も生まれてくると思いますけど、さっきも言いましたね、所詮この世のことなんですよ。すぐに叶う夢は小さいです。前回のキング牧師のあのスピーチをよければご覧ください。 YouTube 上でもキング牧師の全スピーチ載ってますんでね、あれ聞けばわかりますよ。己一代では成し遂げられない大きな大きな崇高な祈りですよね。キング牧師は牧師ですから、当然クリスチャン、キリスト教徒なわけでね。でそういった祈りを抱いて途中教団に倒れた方が、今半世紀以上経ってもですよ、こうして語り継がれるわけですよ。これがそのエネルギーの大きさを証明している。とはいえ別に有名になりたいわけじゃない。それが歴史に残るかどうかは歴史の神が決めることであって、人間の分際でどうこうするっていう話ではないわけです。ですから成功、いわゆるこの地上での成功はゴールではない。無限なる前進こそが本当の成功であると、これはこの配信日の昨日のショート動画でも言いました。さっき言ったイメージができないような意志、あるいは崇高な願いですね、祈りですね、そういったことをね抱き続けていると、物質的な具体的なイメージというのは楽なんですよ。要するに根本的な構えが難しいこと、苦しいことをやってるんで、この世的なね三次元は楽になっていきます。つまり三次元のこの世は結構めんどくさいこともあるわけですよね。ところがそれ以上にはるかに難しいことを中心として普段からやっていれば、この世は楽になります。これが本当のご利益です。もちろんもうここまで聞いていただければわかるように、物質的に豊かになるとかね、素敵なパートナーが現れるとか、そういったことではないです。本当のご利益というのは、この苦しみの世界の中にいて苦しみにとらわれないで、それを突き抜けて乗り越えていける力、さっき言った宇宙エネルギーですね、それをいただけるということが最も大きなご利益ということですね。もしこういった話を聞いていただいて、そこに魂が惹かれる、憧れる何かがあるんであれば、決して楽ではないけども挑戦しませんかという提案をしているわけです。私は人のオーラ波動をね見る人間なんで、こういった祈りを本当にやってる人はオーラは綺麗で大きいんですよ。半径5メートルの祈った振り、祈ったポーズ、祈りアピール、そういった人のオーラは小さいんですよ。もしそれがあなたの目に見えるとしたら、どっちがいいですかということです。これは何回か前も言いましたけども、本当に人間にとっての不幸というのは成功できないとか失敗ばっかりとか、そういったことではないんですよ。本当の不幸というのは、命をかけて打ち込める何かがない、魂が躍動できるものがない、それが人間の本当の不幸なんですよ。じゃあそういったものを持てるにはどうすればいいか、それが祈りであり、まあ瞑想ですね。まあ祈りはどっちかというと他力的ですね。瞑想はどっちかというと自力的ですね。どっちでもいいです。どっちにしても本気だったらどっちでもいいです。私は両方好きですけどね。でそうやって半径5メートルから10メートル、100メートル、1キロ、どんどんそうやって自分の器を広げていくと、インスピレーション、神の霊感ですね、それを受け取りやすくなるんですよ。その結果自分の道はこれだというのが見つかるであろうということですね。何回も言いますけども、決して簡単ではないですよ。エゴの殻を破っていくのは苦しいですよ。けれども肉体のレベルでも筋トレだって苦しいわけですよ。筋肉をつけるのはトレーニングをしないといけない、それは当然苦しいわけです。だから苦しいのが当たり前なんだと。本当の祈りは楽になることではないです。より苦しむことが本当の祈りです。 頭ではこういったことは分かっていてもなかなか実際はできない。そこに葛藤してね、なんて自分はダメなんだろうって、そうやって苦しんで苦しんで、それでもそこをなんとか突き抜けようとして祈っていくわけですよ。そこに本当の魂の成長があるわけですよね。こういった話はやっぱり万人受けはしないんですね。そういった意味では私はさっき言った孤独なんだと思います。けど自分の独自の道を歩むにはそんな孤独は当たり前のことなんですよ。だからそれをある意味では諦めて淡々とやっていくということですね。けどずっとね、淡々とやっていくうちに自分も成長が感じられて、以前の自分では感じられなかったような深い喜びがあるわけですよ。そしてさっき言った宇宙エネルギーも以前の自分よりは今の方がその量がね増えている気がする。決して日々の活動は楽ではないけども、けど以前よりは深いやりがいを持って進んでいけるわけです。さああなたはどっちがいいですか、と。半径5メートルのこの世の幸福だけを考えますか、それとも苦悩は深くなりますけども自分の独自の人生を生きて悔いのない人生を生きていきますか、と。どっちがいいですか、ということですね。まあ、それを考えるきっかけにしていただければと思います。今回ですね、見果てぬ夢を現実に下ろすためのパラドックスということね、この世の成功や失敗を超えていくと、そして無限のエネルギーを有限の肉体に流し込むための霊的技術について話をしました。ご参考になればと思います。今回の内容も1週間以内に文字起こし過筆修正してウェブサイトマジスピにアップします。あとこぼれ話、裏話、追加の話とかはですね、無料のメルマガでお伝えしています。概要欄にもリンクがあります。豪華な特典もあるのでぜひご登録いただければと思います。あとこのロング動画以外の配信日、週6回18時30分にショート動画を配信しています。よければ YouTube を中心にチャンネル登録フォローいただければ幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。